4. 市政を問う一般質問。9ページから14ページ。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると一般質問の動画をご覧いただけます。代表質問。厚生会。上田信弘議員。令和7年度予算編成における市長の考えは？問い。令和7年度予算編成では、歳入において企業の業績回復等により、増収が見込まれている一方、歳出では、高齢化の進展による扶助費等の義務的経費が増加傾向にある。また、公共インフラの維持や老朽化が進む公共施設の更新等にも多額の財政負担を要する状況である。このような中、一般会計では過去最大となる704億円の予算が編成されたが、令和7年度予算編成における市長の考えを伺う。答え。私は、市民のニーズや多様化する行政課題を的確に捉え、子育て支援や医療、福祉、防災・減災対策のさらなる充実はもとより、デジタル技術の活用やゼロカーボンシティの実現等の施策を着実に推進することにより、人々が集い、賑わいと豊かさに満ちた持続可能な街づくりを実現したいと考えている。令和7年度当初予算には、すべての子どもが健やかに成長できる環境づくり、空港のさらなる機能強化と新たな街づくりなど、7つの重点施策を掲げ、一般会計で704億円、特別会計を加えた全体では約1049億円の過去最大の予算を編成した。令和7年度は、成田未来プランの集大成となる第3期基本計画の2年目となるため、各分野に対してバランスに配慮した予算により、同プランに掲げた6つの基本方向の様々な施策に全力で取り組んでいく。上田議員のその他の質問。都市基盤の整備について。公明党、水上幸彦議員。妊娠から出産までの検診や分娩への支援の充実を。問い。国の令和7年度予算案等では、令和2年に公明党が発表した子育て応援トータルプランが反映された国の子ども未来戦略加速化プランが本格実施されることになったと、党の勉強会で説明があった。本市の令和7年度予算案にも盛り込まれており、子ども誰でも通園制度が制度化されるようである。母子保健施策について、妊娠から出産までの検診や分娩費用の公費負担の総額と、市による新たな施策について伺う。答え。母子保健施策については、妊娠から出産までの検診や分娩費用の公費負担として、低所得の妊婦に対する経済的負担軽減を目的とした、初回産科受診費助成や、出産子育て応援給付金に加え、妊娠届時に母子健康手帳とともに交付する受診票による妊婦検診や乳児検診の費用、この受診で自己負担が生じた場合の、本市独自の助成制度である、妊婦乳児一般健康審査費助成と、出産時に支給される出産育児一時金を合計すると、子供一人当たりの公費負担額の総額は約80万円となっている。令和7年度より、新たに産婦検診や1ヶ月時検診を受診した際の費用に対する助成を行うことで、子育て世帯のさらなる経済的負担の軽減を図るとともに、安心して出産し、子育てができる環境づくりを推進していく。 水上議員のその他の質問、平和施策の今後の取り組み。リベラル成田伊藤武雄議員、企業誘致推進にあたっての課題は。問い、成田空港のさらなる機能強化が進む中、本市には企業を誘致する大きなチャンスが訪れている。下福田地区では、地域未来投資促進法に基づく、成田新産業特別促進区域基本計画を活用し、大型物流施設の整備が進められているが、令和6年末には同計画が変更され、新たに精密機器関係分野、航空宇宙関係分野等が集積を目指す産業に追加された。空港周辺地域はインフラが脆弱な状況にあるが、企業が進出しやすい環境を整えるためにどのような対応を考えているのか伺う。答え、本市が令和6年度に実施した産業用地創出調査では、大規模な開発行為を行う場合は、道路の拡幅や交差点の改良、上下水道の整備等が必要とのことであった。また、千葉県では、成田空港周辺等の千葉県の経済を牽引していくことが期待される地域について、誘致・創出すべき産業分野等を調査しており、令和6年度はインフラの調査・分析、令和7年度は地下水利用調査を行うなど、空港周辺地域における企業誘致に適したエリア等の整理検討が行われる予定である。本市としても、国際航空物流拠点をはじめとする多様な産業集積に不可欠なインフラ整備に関し、国や千葉県、空港会社等の関係機関と連携しながら、企業立地の受け皿を確保し、企業誘致を推進していく。伊藤議員のその他の質問。保護者からの心配の声に配慮した中学校部活動の地域移行を。声優クラブ鳥海直樹議員。大型事業による今後の財政への影響は。問い、令和7年は小泉市長の5期目の折り返しであり、引き続きの行政運営を推進していくと考えている。本市では今後様々な大型事業を控えているが、大型事業による今後の財政への影響について伺う。答え、成田小学校改築工事や市役所庁舎の長寿命化型の改修のほか、新清掃工場関連付帯施設や赤坂センター地区複合施設の整備、国際文化会館の再整備等の大規模事業が予定されており、各事業の実施にあたっては、国や千葉県の補助金等の財源確保策に努めるとともに、記載や PFI、中、級等の手法を活用し、財政負担の平準化を図るなど、財政への影響を可能な限り抑制しつつ、効率的に事業を進めていく。中、級、PFI、公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。中、終わり。また、事業規模や着手時期を決定する際には、市民ニーズはもとより、本市の財政運営における将来的な持続可能性も考慮しつつ、事業の着実な実施と健全な財政運営の両立を図っていく。鳥海議員のその他の質問。宿泊税の導入による本市への影響について。個人質問。中島達也議員。公民館とコミュニティセンターについて。問い。公民館について、市民からは習い事で活用したいとの意見をいただいており、学生からは 自習室が欲しいとの意見をいただいている。公民館は教育基本法や社会教育法の規定により設置された教育機関であるが、子どもたちや子育て世帯、子どもたちを見守る地域住民の課題やニーズに応えきれていないのであれば、コミュニティセンターに移行することが解決策であると考える。一方、社会教育法の制限を緩和し、様々な活用方法を実施している事例もある。公民館の活用状況と課題について見解は、また、公民館をコミュニティセンターに移行する考えはあるのか伺う。答え、ニュータウン地区以外の公民館は利用者数が伸びていない状況にあるが、地区の特色を生かした事業の展開等による利用者増に努め、随時、使用許可基準の見直しを進めることにより、地域住民の利便性の向上に努めている。公民館は地域住民にとって最も身近な学習拠点のほか、交流の場としても重要な役割を果たしている。しかし、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに応え、誰もが利用しやすい施設であることが大切であるため、コミュニティセンターへ移行した先進自治体の事例などを参考にし、公民館のあり方を検討していく。中島達也議員のその他の質問。教員未配置の現状や課題について。小泉秀樹議員。部活動の地域移行。10における運営費用等の財源確保を。10部活動の地域移行。学校が主体となっていた部活動を地域が主体となって活動する地域クラブ活動に移行すること。10終わり。問い。部活動の地域移行において地域クラブを運営するには受益者の負担と市の補助制度のバランスをどのように設定するのかが、地域クラブの持続可能性を左右すると考える。受益者負担額が高額になれば、生徒の参加を妨げる要因になり得るが、過度に定額に抑えた場合には、指導者への借金や設備の維持管理が困難になり、クラブ運営そのものが不安定になる。本市ではモデル事業を実施しながら、適正な受益者負担額を検討しているが、その設定基準をどのように考えているのか、また、どのような検討プロセスを経て決定するのか伺う。答え、令和7年9月より実施するモデル事業では、将来的に持続可能となる適正な受益者負担額を検証し、モデル事業終了後から受益者負担による財源確保を行った地域クラブの運営を予定している。受益者負担額はできるだけ定額に設定することはもちろんだが、子どもたちが確実に運動量を確保できるようにするための場や人数の設定、指導者に対して借金を支払うためには、相応の運営費用が必要になると考えている。適正な受益者負担額について、スポーツ協会や成田市 PTA 連絡協議会の代表者、校長会代表、関係各課等、様々な立場から構成される成田市部活動の地域移行に関する協議会において、慎重に協議を重ねていく。小泉議員のその他の質問。食品ロス削減に向けた取り組みは。荒川さくら議員。公民館などの公共施設の使用料引き上げはやめて。問い。市は令和6年11月に使用料手数料の見直しに関する基本方針を策定した。方針では、受益者負担の原則を徹底するとしており、公共施設の使用料や 証明書等の手数料が見直されることとなる。多くの公共施設では使用料金が上がることとなるが、市民への負担額をどの程度増やし、いつ市民に伝えるのか。また、方針では減免基準についても受益者負担の徹底を掲げている。これまで公民館の登録サークルの使用料は全額免除されていたが、今後は半額を支払うこととなる。現在利用している方のうち、影響を受けるサークル団体数と利用件数はどの程度になるのか。答え、使用料・手数料の平均改定率は、現段階での概算で現行料金の 1.2 倍程度となる見込みである。令和8年4月からの施行を目指して条例改正の準備を進めているが、十分な周知期間を設けるとともに、広く丁寧に周知し、利用者の理解を得るよう努めていく。また、減免基準の見直しにより影響を受ける団体や件数について、令和5年度の実績では、減免を受けた746団体、15,100 件のうち、サークルなど708団体、13,569 件になる。荒川議員のその他の質問。選択的夫婦別姓のための法改正を国に求めて。石渡隆治議員。救急車の有料化について、市の考え方は。問い。令和6年12月から茨城県において、救急車の有料化が開始されるとのニュースが、テレビや新聞、インターネット上で盛んに取り上げられていた。救急車の有料化について、現時点での本市の考え方を伺う。答え、高齢化の進展等により救急需要は年々増大しており、国では救急車の適正利用を呼びかけているところである。救急車の有料化と言われているのは、初期診療をかかりつけ医で行い、高度専門医療を200床以上の大きな病院で行うことを推進するため、紹介状を持たない初診の方から徴収することが義務付けられている選定療養費のことであり、救急の患者から徴収するかは、医療機関で個別に判断するよう国から示されている。本市では、市民が救急要請を躊躇し、安全安心を脅かすようなことになってはならないという考えから、現時点で医療機関に対して選定療養費を徴収するよう促すなどの考えはない。石渡議員のその他の質問。高規格救急車10、11の配備状況は、10、11、高規格救急車。救急救命士が心臓や呼吸が止まった傷病者に対して、医師の指示のもと、必要な救急処置が行える資機材を積載した車両。中、終わり。葛生貴博議員。本市におけるライドシェア、中、12の取り組みは、中、12、ライドシェア、一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶサービス。中、終わり。問い。ライドシェアについて、本市の交通政策における位置づけと、成田市地域公共交通計画を見直す予定は、また、郊外地における公共ライドシェアの推進は効果的だと考えるが、対象となる交通空白地の考え方を伺う。答え、現在の地域公共交通計画には、ライドシェアに関する取り組み施策はないが、本市の公共交通のあり方を検討する上で、整理すべき課題はあるものの、地域における有効な移動手段の一つとして検討すべきものと考えているため、次期計画に位置づけていく。また、国では 交通空白地の目安について、移動を希望する者が許容可能な時間内に公共交通を利用できない地域や時間帯としており、地域の実情や利用者の目線を踏まえた判断が求められるとしている。このことから、交通空白地については明確に定義づけられていないため、地域の実情等に応じて判断していくものと考えている。クズー議員のその他の質問。コミュニティバスの車両変更の可能性について。
別府博孝議員。道路の陥没事故防止に向けた点検方法と頻度は。問い。道路陥没事故は、全国で年間約1万件発生しており、いつどこで発生してもおかしくない状況である。そこで市内道路の陥没事故防止に向けた点検方法と頻度について伺う。答え、本市が管理する道路のパトロールは、職員が月2回実施し、維持管理を行う委託業務においても毎月実施している。令和5年度からは、スマートフォン等を利用した道路損傷等の通報システムによる道路の利用者からの情報も活用している。また、平成29年度から、舗装の打ち替え工事を予定している路線、路面の沈下が見られる場所や、市街地の比較的多くの埋設管のある場所を中心に、路面下の空洞調査を行っており、必要に応じて速やかに補修を行っている。なお、国や県が管理する道路のパトロールについては、各管理者が定期的に実施するとともに、台風や豪雨など異常気象時にも実施しているとのことである。別府議員のその他の質問。学校遊具の今後の修繕及び撤去の計画は、宇沢治議員、市民の暮らしの安全安心のため歩道の整備を。問い、生活道路としての車道や歩道、防犯灯、カーブミラー等はきちんと整備がされなくてはならない。県道横芝下総線における日報団地付近への歩道整備については、市町合併時から、地元区から繰り返し整備要望書が提出されているが、切実な市民要求の願いに応えられておらず、大変残念である。これまでの取り組みや今後の方針について見解を伺う。答え、県道横芝下総線の歩道整備は、日報団地入り口から鳴井交差点までの一部の区間において、歩道設置に必要な用地取得に課題があり、長年にわたり未整備の状況となっている。地元区からは継続して要望を受けており、本市が要望を受けた際は、その都度千葉県に要請しているが、早期の課題解決は困難であり、現状整備は難しいとのことである。本市としては、本事業の進捗に向けた地権者や関係機関との調整など、最大限協力していく。宇沢議員のその他の質問。盛り土も建設残土も不法を許さず、住民の命、財産を守って。間野義行議員。多文化共生社会実現への第一歩。問い。外国人住民に対するアンケート調査の実施や、成田国際空港株式会社との官民連携協議会発足について、市の考えを伺う。答え、成田空港のさらなる機能強化により、外国人住民の増加が見込まれることから、令和7年度は外国人住民の生活実態や、行政に求められているサービスのニーズ等を把握するため、 外国人住民を対象としたアンケート調査を予定している。先日、本市に一番多い外国人住民であるネパール人コミュニティの方々や、その支援団体との意見交換会を実施したところであり、いただいた意見等を踏まえ、日本人住民と外国人住民が共に暮らしやすい街となるよう、取り組むべき課題等が把握できるようなアンケート調査にしたいと考えている。また、官民連携協議会発足については、令和6年12月に空港会社が中心となって設置した成田空港外国人材定住促進連絡会に本市も参加し、受け入れを進めている外国人材の定着に向けた生活環境整備等について、問題意識の共有と情報交換を行った。同連絡会の議論は始まったばかりではあるが、今後も議題に応じて多様な団体の追加等が見込まれている。本市では、市内の外国人住民との意見交換等を行いながら、日本人住民と外国人住民が共に働き、共に安心して暮らすことができる多文化共生社会の実現に向けた取り組みが、成田空港のさらなる機能強化に伴う外国人材確保に寄与するよう、同連絡会において協議していく。
木沢雅弘議員、埼玉県で発生した道路陥没事故を受け本市の対応は、問い、埼玉県で発生した道路陥没事故を受けて本市では緊急点検を実施したのか、また上下水道管など施設における破損等への対応状況は、答え、国土交通省より大規模な下水処理場に接続する口径2000ミリメートル以上の流域下水道について緊急点検の実施に関する通知があった。本市に点検の対象となる管路はないが、汚水の流下先である千葉県が管理する流域下水道の管路では緊急点検が行われている。本市では口径が大きく、事故が発生した際に影響が大きいと思われる下水道管路の緊急点検を実施し、確認できる範囲では問題はなかった。また、本市が管理する上水道管路では大きな破損等は発生していないが、公道上での漏水は令和5年度時27件、令和6年度は1月末時点で18件発生しており、迅速に修繕を行っている。下水道施設では近年大きな破損は発生していないが、令和5年度はマンホール蓋のガタつきが3件、公共マスの破損が8件発生し、令和6年度は1月末時点で公共マスの破損が13件発生しており、通行等の危険がある場合、すぐに通行の規制を実施し、安全を確保した上で、できる限り速やかに補修等を実施している。木沢議員のその他の質問。住まいの防犯対策に要した費用の一部を助成する考えは。一山隆議員。避難所の生活環境について改善を。問い、令和6年11月に中央防災会議等から、令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応のあり方について報告書が提出され、国の応援組織の充実強化、キッチンカーやトイレトレーラー等を迅速に提供するための事前登録制度の創設、全国の自治体における受援計画の作成等を総合的に進めるとしている。12月には国が避難所に関する取り組み指針を改定し、スフィア基準中13を踏まえた避難所環境が求められているが、トイレの確保について市の対応状況を伺う。中13、スフィア基準。 災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を営むための最低基準。中終わり。答え、本市ではスフィア基準等の理念を踏まえ、避難所のトイレ設置数や避難者一人当たりの居住空間の確保等、被災者の生活と支援活動を目指すべき状態に近づける必要があると認識している。そのような中、車椅子も対応可能な組み立て式トイレを112基、洋式便座タイプの簡易トイレを970基、ワンタッチ式で設置可能な折りたたみ式トイレを124基、排便収納袋を18,420 枚などを備蓄している。また、民間企業から仮設トイレやトイレットペーパーの供給を受ける協定を締結しているほか、指定避難所である施設を整備する際は、マンホールトイレを整備することとし、これまでに大英未来学園に6基、成田エアポート東雲パークゴルフ場に2基整備しており、令和7年度には、中台運動公園に5基整備する予定である。市山議員のその他の質問。避難所となる学校施設の防災機能強化について。飯島照明議員。消防団員の確保に向けた取り組みを。問い。令和7年2月に開催された消防出初め式は晴天に恵まれ、日本一遅く開催される消防出初め式として盛大に開催された。今回の消防出初め式は、リハーサルを廃止し、消防団員の負担軽減を図るとともに、式典とアトラクションを二部制にするなど、様々な工夫が施され、今までの出初め式の中で、見学者が一番多かったと感じた。特に子供連れの見学者が多く、子供の時から消防に興味を持ってもらうために、幼稚園や保育園、小中学校に対し、出初め式の案内を配布することができないのか伺う。また本市では、消防団員の平均年齢が上昇しており、消防団員の確保に苦慮していることがわかる。本市には1万人超の外国人住民が居住しており、外国人が消防団員になることについて市の見解は、答え、消防出初め式の案内は、広報やホームページへの掲載、SNS 等を活用した情報発信、市内事業所や公共施設等に消防出初め式のポスターを掲示しているが、幼稚園等への案内については、今後関係各課と協議していく。また、外国人消防団員については、国より公権力の行使をしない範囲で活動することに留意し、地域の実情に応じて対応されたいと通知があった。本市では火災予防啓発活動や応急手当指導等において、外国人消防団員が活動しており、多文化共生社会の中で、地域防災力の向上につながるものと考えている。飯島照明議員のその他の質問。国際文化会館駐車場の舗装。湯田清議員。介護報酬見直しによる訪問介護事業者への影響は。問い。令和7年度の介護報酬改定では、全体で報酬が引き上げられたが、訪問介護の報酬は引き下げられた。訪問介護の平均利益率が高いとされたことが理由であるが、令和6年に介護事業者が休廃業、解散した件数の7割、倒産した件数の半数は訪問介護事業所と言われている。都市部にある大手事業所の利益率は、13% と高いが、利益率の中央値は 4.2% であり、多くある小規模な訪問介護事業所の4割は赤字と言われている。本市には31の訪問介護事業所があるが、 基本報酬引き下げによる影響について把握しているのか。答え、令和7年度の介護報酬の見直しは、全体でプラス 1.59% の改定をしたが、訪問介護は他のサービスに比べ、収入に占める利益の割合を示す収支差率が高かったため、基本報酬が引き下げられたものと把握している。ただし、処遇改善の加算は、他のサービスより高い加算率が設定されたことや、認知症に関連する加算等を充実させることにより、訪問介護全体としては、プラス改定になったと認識している。市内の介護事業者で構成する、介護保険事業者連絡協議会等において、事業所の意見等を伺う機会があるが、令和6年4月の介護報酬改定以降、訪問介護の基本報酬引き下げによる影響等は伺っていない。引き続き様々な機会を捉え、事業所からの情報収集に努めていく。ユダ議員のその他の質問。市職員のハラスメント対策は。会津元子議員。将来人口とまちづくりについて。問い、第3期成田市まち人仕事創生総合戦略によると、2050年の本市の人口は、国立社会保障人口問題研究所の推計よりも 23,270 人多いと推計している。国の出生数は令和6年に、72万人となり、統計を取り始めた明治32年以降、最少になったと報じられた。国の想定より15年も早く少子化が進んでいる。さらに、本市の令和4年の合計特殊出生率は 1.06 であり、国や千葉県よりも低い状況である。なぜ本市は今後も人口が増え続け、2050年には15万1091人に達するのと見込んでいるのか、その根拠を伺う。答え、本市の将来人口推計は、令和2年の国勢調査をもとに、国立社会保障人口問題研究所が推計した市町村別の将来推計人口を基礎データとしており、2050年まで増加が続き、ピークとなる同年には15万1091人になると推計している。主な要因は、安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進することで、合計特殊出生率の回復を目指すことや、成田空港のさらなる機能強化により、約3万人の新規雇用者が見込まれる中、現在の本市への居住割合等を参考に、従業員やその家族等を合わせて約2万人の増加を見込むなど、本市の特殊要因を考慮し算定している。会津議員のその他の質問。日本語支援を必要とする児童生徒と支援の現状は、細貝正康議員、帯状疱疹ワクチンの定期接種について。問い、国は令和7年度から65歳になった方を対象に、帯状疱疹ワクチンを定期接種にする方針を決めた。経過措置として、開始後の5年間は、65歳以上の方を5歳刻みで対象にするとのことだが、65歳以上のすべての方を対象にする考えは、また、自己負担額はどの程度を想定しているのか伺う。答え、国は、帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者を、65歳を迎える方、60歳から64歳の人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど、不可能な程度の障害を有する方とし、開始から5年間は経過措置として、70歳から100歳まで5歳刻みの年齢にある方や、 令和7年度のみの措置として、101歳以上の方とした。経過措置は予防接種を混乱なく、円滑に実施できるよう配慮した実施方法とされており、本市においても、国の方針に基づき、令和7年度より定期接種を開始する。また、高齢者を対象とする定期接種は、ワクチンの価格に相当する額を接種する方に負担いただき、初診料を含む手数料を公費負担としていたが、使用する不活化ワクチンの価格が高額であるため、ワクチンの価格に手数料を加えた、接種1回あたりの費用のおおむね2分の1を負担していただくこととし、自己負担額は生ワクチンが4500円、不活化ワクチンが1万1000円、生活保護世帯等に属する方は無料とする予定である。細貝議員のその他の質問。自転車用ヘルメット購入費用の助成を。市政を問う一般質問終わり。